皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。では後半行きましょうか。でとにかく本当にですね、政治経済全面的な崩落という方向性です。ここまですごいのは私も初めて見ます。金融なんかもですね、ドルだけだ、ユーロがなんとか、もしやまた次の道があるんですけども、ユーロまであんな調子ですから、だからもう話の順番どうだってですね、結局大手金融機関みんな持ってますからね。今デリバティブでも何でもですね、世界でも10社で9割ぐらい持ってるんですね。上位10社で9割ぐらい持ってて、もう上位50社もつったらもう 99% ぐらい持ってると思うんですよ、デリバティブの残高ね。だからどっか1箇所が破綻するともう大手金融機関連鎖してみんな行っちゃいますから、これはやっぱりですね、非常事態ということだろうと思うんですね。で、アメリカはあまりはっきり言いませんけども、どうでしょうかね。ソビエトと同じ形になるんでしょうね。だから、ドルをどんどん暴落しちゃうんだけども、決済機能ないかもしれないけども、あそこ資源があるじゃないですか。そういう意味ではロシアと同じですよね。だから、とりあえず今までの経済吹き飛んじゃって、なんだけど、まあ、資源が下がってくるかな。資源で飯を食おうとしている部分はありますよね、ロシアと同じように。だからプーチンと住んじゃってるわけね。だけどそれは非常にその困難な道のりで、その間にこの暴動みたいな騒ぎもね、どんどんそれ広がってくるでしょうから、政治がみんなこうおかしくなるわけですね。でオバマはなんとかその崩壊後をなんちゃらさせようと一生懸命あるんでしょうけども、まあ、どこまで成功するかはやってみるまでわからないですね。で、ドルの投資、それはもう皆さん全部あんなのダメですよ、ドル投資なんだね。まあ、ドル崩壊したら行っちゃいますから、どうなるんですね。で、ユーロですけど、ヨーロッパですけども、これは本当によくわからないんですけども、実は中国はですね、今金を一生懸命売ってるんですよ。金買ってるって書いてありますが、村で一生懸命金売ってるんですよ。9000ドルぐらいこれから売るんですよ。てかもうそいつ売り始めていて、買ってるのはね、ヨーロッパが買ってるんですよ。だから奥の手の金はヨーロッパはまだ多少持ってるんですね。最後ユーロでもなんとか持っちゃうんですね。まだ世界システムは多少は動きますね。だからドルよりはやっぱユーロがいいですね。ドルよりはユーロが良くて、だからユーロまで全部ダメだかどうかっていうところが、ヨーロッパの本当の底力ですね、は試されるんじゃないでしょうか。で、もうドイツも飛んじゃうとなると、やっぱ最後残るのはスイスだけですね。まあ、スイスも UBS ってありますけど、まあ、あれはあれでも前から危ない銀行だと分かってるんで、あとクレディ・スイスもね。そしてアメリカにその唾つけられちゃった銀行はダメなんだけども、昔ながらのスイスって残ってますから、まあ、スイスはなんとか残るんでしょ。だから、為替見るときですね、キャッシュフローが黒字の国っていうふうに見た方がいいですね。キャッシュフローが黒字の国って見ると日本とあとスイスですよね。ドイツはだから今黒字なんでしょうけども、ちょっとこれで分からなくなりましたね。で支払い多くなればもうその国もアウトですから、だからまあとりあえず日本とスイスは残って、あとヨーロッパは EU が分かるんですね。もうイギリスはダメですから、そんな感じですね。でタイですけども、タイは今暴動が起きてますね。タクシン派と反タクシン派で分かれてまして、どちらかというとタクシン派というのは、まあ、市場主義者といいますか、新興財閥みたいなのが多くて、で今の政府側、国王側は、まあ、昔からの人たちが多いんですね。でどうもタクシンたちはですね、王政の転覆を狙ってるらしいんですよ。タイは昔からああいう混乱が起きると王様が出てきてクーデターなんかも沈めたんですけども、もう王様死にそうなんですね。で権威がなくなっちゃって、で皇太子がなんかすごい出来の悪い皇太子で、 もう本当になんか、王室に対する尊敬も急速に今失われているところです、タイで。だからそのタクシンは王政ひっくり返しちゃって自分がね国王見てなりたいと思ってるらしいんですよ。だからこれはね非常に深刻な対立になっていく可能性があるんで、今までそのタイはですねアジアで最も政治の安定している国ということで、日本も随分、日本だけじゃないです、世界中から随分企業が進出したんですね、タイには。でもこれがですね国王打倒のですね革命運動みたいになってきちゃったらみんな逃げ出しちゃいますから、タイは難しい。それとまだシンガポールの方がいい話になりますね。でもシンガポールもですねリー・クアンユーが死んだ後が分かんないんですよ。まだ生きてますからね、リー・クアンユー。あれ死んでですねリー・シェンロンという息子がいるんですが、これが本当に全部掌握できるかどうかはやってみるまで分からないんですね。ですから、まあ、本当にその東南アジアの政治もですね実はこう由来で来ているんです。だからカントリーリスクが今非常に大きいんですね。で問題はやっぱり中国ですね。中国は本当に大問題で、これ政治が揺らいでくればですねもうね Google じゃないけども気に入らないやつは出てけと。それからリオティントという鉄鉱石の会社、資源会社ありますが、あの会社がですねあまりにも強硬に中国政府に値上げをですね言ったもんで、リオティントの社員がなんかスパイ容疑で捕まっちゃって懲役7年で食らってんだよね。もうねほとんどこのまあまともに付き合える相手じゃないですね、中国は。で私ねそのこのこれから読むときやっぱ人の問題がすごく重要なような感じがするんですね。私はですね大学を卒業したのが昭和58年で、その時にいずれこれは日本政府も銀行もダメだろうなと当時思っていたんです。どうしてかというと私たちの世代というのはですねもう学園紛争が終わっていたんですね。学園紛争が終わっていて何が正しいかとかあるべき姿は何なのかということを考えて行動するということはですねあまり賢いことではないと言われていた世代なんです。賢く振る舞えという世代なんですよ。すなわちね、どうやったら一流企業に入れて、どうやったら、一流官庁に入れるか、それをいつも考えて行動することが一番賢明な生き方だというのがね我々の世代以降の基本的なものの考え方なんですね。例えばその役所に入っていく連中なんかも間接税担当の会社をやってる 今やってるやつなんかそうですけども、私言ってましたもんね、藤原君それは権力振ると権力一番どこの警察庁から自治省から大蔵省からなんでで、なんか大蔵省行きましたからね、まあ、そんなだけが多いんですよ。でしかし役所はほら公務員試験がいるでしょ。公務員試験行くのはめんどくさいってところで銀行行ったんですよね。でしかし銀行は預金集めて当時あったんですよね。これも嫌だったやつは保険会社行きましたね。だから結局ねそのさっき言ったね SOS を言ってきたその財務省の幹部も同い年なんですよ。結局要領よく振る舞うっていうことだけ考えて今日も来ましたから、そのもうどうしていいかって分かるわけないですよね。何が正しいかなんてこと言ったやつはみんな左遷されて排除されてきましたから、とにかく上に使えるということですね。のお使いする、上に使えるのが仕事なんですよ、ああいうところはね。上の人の言ったことはその通りやるんですよ。お使いするサーバントですよね。上手にサーバントやってお追従を言ってですね上司をご機嫌よくさせた人が出世していくんですね、ああいうところは。だから使えるということなんで、主義主張を持っていたら使えるんだよ、ね、あんた言ってること違うよ、俺は協力できるなんて言ったら即左遷ですからね、役所とか銀行なんかね。だからこういう人たちが来てますから、それは自分で何か考えろったってそれは分からないよね。誰か何かやってくれりゃ使えることができるけど、考えろって方ってそれは考えられないですよね。で前に言いましたっけ、私 の, あの同級生の審査部署の話ね、あのね某大手金融機関の審査部長を呼んでですね、リスクを負ってあんたが投資すりゃ、あんたが融資審査して融資すりゃそれは景気よくなるよと言ったら、そんなのそれは東大生の仕事じゃないって言ったら大変ですでしょ。東大生の審査部長はですねそんな自分でリスクを負って融資なんかするのが仕事じゃないんだと、そんなものは下々にやらしとけと、下々にやらしといてですね自分は上がりだけ取ったらいいんだと、こういう発想だもんね。それが審査部長よ。でそれを聞いたですねメーカーのある部長がですねそうだそうだと言ったわけですよ。見てくださいよ、銀行は融資しない、メーカーは新しいこと何もしない、商社も何もしないでしょ。
新規の仕事みんな今停止です、プロジェクト停止ですからね。これ全部法令遵守とか言って止めちゃってるわけよ。結局さ、何が正しいか何をやるべきかって考えてきてないもん、今日まで。誰に仕えて誰の人脈の中にいれば自分が有利か、ひたすらそれだけですもんね。で、私の世代は、私の年はですね、共通一次試験の1期生なんですよ。初めて共通一次試験があった年です。あの今の新テスト、センターテストのちょっと前、マークシート方式で4つの回答から1つ選ぶの、選ぶんですね、これ正解。だから真実とは考えるもんではなくて、真実とは4つの中から選ぶもんですねいや本当そうなんですよ。でその中に答えがなかったら出題者が悪いんですね。そういうことでしょ。この精神風土がまさに今日本の役所、それからあれ、大手の金融機関、それから大手のメーカー商社の発想なんですよ。どれやっていいか分かんないから何もしないんですよ。正解が分からないから何もしないんですね。融資もしないし、新規のプロジェクトもしない。で、自分が悪いと思ってませんからね。俺はその出世してきたんだから、当然俺はここに座る権利があると思ってますからね。自分が悪いなんて全く思ってませんからね。だって大学だったからずっとそうやってきてるんですからね。だから東大の同窓会なんか行くとみんなが盛り上がるのは、自分の子供を東大に入れたって言うのは、わー楽しいからね、俺はついていけないね本当ですよ。同級生の同窓会行って、息子東大に入りました、娘東大に入りました、みんなでわー拍手してるんだよ。異様な光景ですよ、はっきり言って。そんな連中でしょ。だから私はどうやったってダメだと思うんだね。あの連中がリーダーのやってる間は、その組織は、その組織はどうやったって成功しないですよ、そりゃ。これから自分たちで探索的に何が正しいかを考えて行動していくなんてことは、やることができない。そんなことやってなかったから今日までいるんだもんね。そんなことやった人みんなそれたり、どっか政治家行っちゃったりなんかしたりね、辞めちゃったり、左遷されたりしてるわけですよ。だからこれを入れ替えることができるかどうかですよね。で今ですね、その大手の企業は人事構想の真っ最中なんです。例えばトヨタは、トヨタ明夫さんがね、渡辺会長を追い出すって言い出したわけですよ。これもすごいことですよ。責任は前任者の社長だった渡辺社長を追い出すと。で奥田さんとかみんな生きてるでしょ、長さんも生きてるでしょ。誰がどう責任を取るかって話ですよね。今度ね、内部抗争が始まっちゃったわけですよ。いよいよあれ最悪なんですよ。内部抗争が始まるとお互いにね、脳死霊が始まりますからね、隠してたこともみんな出てくるわけですよ。で下請けまで含めて割れるでしょ。社員も下請け割れて大混乱になるわけですよ。もともとあそこはね、自動車販売と自動車製造と2つの会社分かれて1つにしたでしょ。もともと合わないところはさ、なんとかやってたの。これでまた人事抗争が始まるのはね、大変なことですよ。富士通がそうでしょ。富士通のね、辞めた社長も納得してないわけですよ。で、ね、その闇の勢力とつるんでると言われた投資会社はもっと怒っちゃってさなんかそうしようって言ったら身を寄せてね、泥沼の戦いが始まっちゃったでしょ。だからあんまり表出てないんですけど、銀行が今そうなんです。ドバイの問題なんかで今年カジマも赤字決算しますね。あれだけじゃないんですよ。もうね、リートがひっくり返っちゃったりさ、すごいんです。もうみんなやられちゃってるわけで、この責任問題が出てきてるわけですね。で今金融庁の方はですね、まあ、亀井大臣の下でもうはっきり言って嫌がらせ行政やってるんですよ。もうね、銀行にね、大手の銀行なんかもね、張り付いちゃってですね、ずっと検査やってて、ほとんど嫌がらせ行政なんでね、あれなんだろうなと思うけど、まあ郵政の民営化の問題とかあるからさ、ね、郵政のことで2000万人とか言ってさ、ね、銀行文句言うとですね、ダーッと検査やってね、やっぱ警察なんだよね、あれ頭は警察で、金はもうなんか本当にね、非常に露骨なんですよ、やることがですね。嫌がらせ行政やっててね、で銀行はだからもう動けないし、で大きな損失だけ出そうんだからね、これ見たことかと壁にまたね言われるかもしれませんから、もう大きな損失は出せないと。内部的に処理しなきゃいけないわけですよ。飛ばしたりね、で誰か責任を負わせると。で誰に責任を負わせるかってことですよ。もう前々からみずほ銀行なんか3つの銀行があってですね、この旧工銀系が一番損失抱えるんですね、いつもね。旧工銀系が損失抱えて、しかし一番頭いいんですよ、この連中が。だからもうね、人事構想がすごいんですよ、これ。まだやってますよ。
まあ、だから他の金融機関もですね、大なり小なりの状態で、まあ、今年のだから6月のですね、株主総会の時が勝負なんですよ。それまで人事決めますからね、今一生懸命やってて、6月の総会まではとにかく株も上がって、まあ、金利も安く、それから為替は円安気味に来てもらわないと、ね、株主総会が荒れちゃうじゃないですか。だからそれまで一生懸命やってるんですけど、まあ、持つかどうかは分かりませんけど、とにかく人事構想一生懸命やってます。要するにですね、使えるってことしかできない人たちですから、徒党を組んで権力闘争することしかできないんで、何をすればいいかとか、新しい融資どうやるかとか分かんない認知やってますから、もうお芝居ですよね。私ね、それを見ててつくづく思ったら、さっき中国のことなんですよ。で、そのある知人が教えてくれましてね、今回 Google の事件がありましたね。 Google の事件でそのアメリカは中国の一部を非難するんですが、逆に中国国内では若者なんかでもビジネスマンでもアメリカを非難する声が結構あるの強いんですよ。なぜその、ね、中国のルールを守らないんだと、中国のルールを守らないアメリカが悪いという声は、ね、実は、ね、決して少なくないんです。で、そのね、なんでそう考えるようになったのか聞いてみるとね、こういうことなんですね。天安門事件ってあったでしょ、91年に。あれはですね、何が正しくて何が間違ってるかを考えた若者の戦いだったんですね。学園紛争のもっと激しいやつですよ。しかしあの事件が、ね、一度、まあ、学生にとってみれば失敗で終わった後の終わるわけ で、 あの後学生はですね、もうそんなですね、何が正しくて何が間違ってるかなんてことは考えない方がいいってことが気がつくわけですね。もうとにかく共産党の決めたことに従ってですね、自分がいかに金儲けして立身して接するか、それにやっぱりね、全勢力を注入することが正しいことだとは思い始めるんですね。だからもう天安門事件以降はですね、いろんなことがあって、アメリカがね、チベット問題とか人権問題とか法輪功の問題とか Google の問題を持ち出してもですね、あまりみんなその気にならないんですよ。その民主主義が正しいとか人権抑圧がけしからんとか、そういう話に構ってると自分が出世しないわけね。当局から睨まれてさ、下手したら殺されちゃうでしょ。だからそういうこと一切触らないね。政治的な微妙な問題は一切触らずに、自分の金と自分の権力のことだけ考えてみて、若い人やってきてるわけですよ。もうあれから20年ですからね。ずいぶん時間経った。20年経ちましたよ。20歳の人も今40だよね。そうするともうみんな幹部ですよ。そうするとね、やっぱり今の中国なぜああなってるかわかるんですね。要するにですね、日本と同じこと起きてるんですよ、私の同級生の世代と。何が正しいかなってことは考えて今日まで来てませんから、ひたすら自分の権力と金のことを考えて、あれ毎日暮らしてるんですね。そうすると何をやってもさ、金が儲からない状況になると、もうお手上げですよね。完全にお手上げで、で、江沢民とまだ胡錦涛は残ってますから、そういう権力闘争だけあるわけね。どっちにつくか問題なんですよね。どっちにつくか、何が正しいかじゃなくて、どっちにつくかなんですね。もう本当なんか三国志の時代のやり方で、だから経済の運営なんてできるわけないですよ、こんなものは。政治闘争になっちゃって。だからもう中国もですね、私らの世代から以下はですね、まあ天安門世代以降ね、ごめんなさい、中国は天安門事件以降の若者は、もうはっきり言って統治ができないでしょ。バブルが崩壊した後っていうのはですね、その国それぞれにですね、生きる道を考えなきゃいけないんだけど、もうそれを考えて、自分たちで方向を考えるなんてことは、できないですね。だってね、経済だけで済まないんだから、中国っていう国は。軍事もいて、とてつもなく貧しい農民もいるわけでしょ。だから経済政策なんてね、日本やアメリカに行ってるものとは全然違うんですよ、あれ。本当にそれはですね、場合によっては軍隊も差し向けるというですね、もうとにかく革命そのものですよね。そんなたくましいのはいませんからね。まあ、だから中国も人の問題によって大体あそこまででしょう。今アメリカがそうなんですよ。アメリカのはですね、一番優秀な人だと軍に行くんですね、軍と CIA に。これは完全にメルトダウンですよ。イラク戦争、アフガン戦争の失敗からイスラエルの暴走を止められなくて、もう CIA ももうガタガタで、だから今アメリカ軍なんかもメロメロでしょ。オバマの新しい軍事戦力出てきたけど、もう兵でもなきゃ何でもないでしょ。軍は完全にメルトダウンしちゃいましたよ、アメリカ軍ね。中枢がメルトダウンしちゃいました。やっぱりあれまで平和な時代だったんですね。冷戦が終わってからアメリカも平和な時代になってですね、机上の空論の軍事理論なんですよね。机上の空論の軍事理論になっちゃって、 CIA もそうですね、命がけで最近やらないみたいですね。 危ないところは全部現地人にやらせるんですって、金渡して。だからすぐ裏切られるんですって。だからもう一つ深刻なのは、みんなその外国語を勉強しないんですよ、最近 CIA の連中も。アラビア語なんてめんどくさいもん、勉強しないんだってみんな。だからアラビア語のなんか盗聴だから全部やってんだけど、翻訳は全然間に合わないんですって。だからそれはね、本当にその、大変な話になっちゃったみたいですよ。一方でですね、警察はすごいんですよ。これはね、例えばアメリカなんか本当そうなくて、アメリカにいる海外の金融機関の人間は完全に盗聴されてるらしいんですね。電話もファックスもメールも全部見られていて、全部素抜けなんですって。だからプライベートバンカーなんかみんな逃げちゃいましたよね。私の知り合いでハワイに住んでた人は去年か沖縄に引っ越してきましたよ。で、メールが来て、これでやっと盗聴されないように、盗聴されないで済むようになりましたなんて言ってね、ハワイのマンションを売って沖縄のマンションを買って引っ越してましたよ。そういうことだけ一生懸命やってるんですよ。内側の引き締めね。内部の引き締め一生懸命やってるんです。しかし外に対してはね、もう何もできないんですよ。日本と同じでしょ、これ。もうアメリカ軍がそうです。それからこれで金融機関がそうなっちゃうんじゃないの？これで相場外してですね、で巨大な損失抱えたらもうそれっきりですからね。だからこういう状況ってですね、本当に戦国時代なんですよ皆さん。これは本当に実力のある人が出てこなきゃいけないわけで、本物の下克上が始まったと思いますね。本物の下克上、政治家も経済人も。だからもう分弱は全部ダメね、全部ダメ。ええ、自分のそのこと以外わからない人ではもうどうしようもリードできない時代がいよいよ来たと思います、ね、それ見たらやっぱり日本も大きいところもう総崩れだってわかるでしょ。で、これをなんとかしようっていう話も当然日本でもあって、まあ私も含めてですね、昔の保守信徒の熊谷さんも含めて、まあ何人かでいろんなこといつも考えながらやってるんですね。で、国の行政立て直すとかどうすればいいか、役人からやそうですが出ちゃってると。例えば埼玉県知事の上田さんとかね、上田知事とかですね、ちょっとはまともにその行政を運営して実績を出した人もいるわけですね。だそういう人たちを集めて、とにかくですね、まあどこまでできるかわからないけども、財政立て直しやってみるかと。でね、もう結構なんですよ、財政赤字もね、累積債務もいきなり返せませんから棚上げするわけね。で、経済成長を先に急ぐわけですよ。で、経済成長はもうそれ新しい産業、新しい経済の立ち上げをする産業政策でやるしかありませんから、ね、財政政策とか増税なんかしちゃってね、どうにもならないから、それはちょっと時間かかるんで、まあ、その間どうしようかって話ですよね。でまあ、とにかくそんな形で、新しいことをやっていかないとはならないわけですね。で、中国なんかやっぱしたたかでありましてですね、あれだけ腐敗があるんですけども、成長と腐敗、まあ、成長と汚職としましょうか。こういう関係なんだね。汚職があるんだけども、汚職以上に成長したらいいじゃないかって考え方なんですよね。だから汚職のコストは成長で払うってね。で、汚職を完全に禁止すると、みんな仕事しなくなっちゃうんだって、中国は。面白みがないから。裏帳簿を絶対つけられないとか、役人がですね、袖の下をもらえなくなっちゃうと、それはですね、もうみんな仕事しなくなっちゃうんですって、中国っていう国は。ギリシャもそうだって言ってましたよ。ギリシャにね、今回ギリシャを潰した一つの大きな原因は小さな封筒なんですって。小さな封筒って言うんですね。これ何だと思います？賄賂、賄賂、そうそう。賄賂。小さな封筒って言うんですって。賄賂なんですって。あの国もすごいんですって、ギリシャも。結局ね、そういう汚職っていうのは、もうこれを止めるとみんな仕事しなくなっちゃうんですよ。汚職が楽しくてやってる人たち世の中たくさんいるんでね。中国なんか典型的で、でも汚職以上に成長してるならね、いいと。コストだからと。こういう考え方なんだけど、これが最近ね、成長が落ちてきたわけですよ。例えば 8% 成長すごいって言うけども、汚職が 10% が伸びてたら、どうにもならないわけね、これ。そういうことなんですよ。だから汚職とかなんか今ものすごく取り締まっていて、死刑になったりするでしょう。汚職の金ってみんな海外持ってっちゃうんですね、みんなね。中国国内置いとかないんですよ。危ないから。いろんな方法で海外持ってっちゃって、まあ、香港も含めてですね、みんな外出しちゃうんですよ。だからこれ相当な資金流出なんですよね。だから、もう、だから、ギリシャもそうです。汚職、
なんで今まで急に汚職の問題出てきたかっていうと、それまで汚職以上成長してたんだけど、汚職が起こってきちゃったから、成長起こってきちゃって汚職のが増えたからね。日本がだからね、その事業仕分けだとかね、天下りとか言ってるの、前似たようなケースですよ。その分のね、まあ行政の非効率のコスト、汚職のコストは成長で賄えてたんだけど、成長落ちてきたから目立つでしょ。これはどうって話で、ね、これみんな世界中同じなんだね。で、これを要するに潰すときに政治闘争が起きるんですよ。これ潰すときにとんでもない政治闘争が起きるわけですよ。中国もそうですね。これを本気でやるとですね、金持ちが、人殺し、金持ちがね、ということでギャング雇ってですね、ね、取締役を殺しに行ったりですね、あるいは内乱が起きたりね、ここは難しいですよ。日本だってね、今までいろんな事件あるわけでしょ。団子の問題から始まって、仕分けの問題でみんなそうでしょ。ここを手を突っ込むとですね、とんでもない政治闘争が始まるんですよ。で、これを裁ける人がいるかいないかなんですよ。問題は。これを裁ける人がいないとですね、大混乱なんですね。日本はまだそれでもね、軟着力した方です。昭和の時代のあれだけのやりたい放題からね、まだ軟着力した方なんですよ。で、ギリシャはそれがいないんですね。今の新しい大統領もやりきれなくて、で、中国はますますいませんから、まあ、どうなるんでしょうかね。これはもうちょっとよくわからないですね。だからこの人の問題がありますんで、ここにこれからね、みんな手を突っ込んできますから、内乱になってくるんですよ。内部の政治がね、みんな大変になってきます。それから、さっき、まあ、ちょっと話を前後しますけども、とにかく国政の方はですね、上田さんでしょ？それから、杉並の山田さんっていう区長がいいですね。あの方、前、藤原学校にも来ていたんですよ。衆議院議員をね、落選したと藤原学校にも来ていて、あの方もね、まあ、思想的にはなんか右翼なんだけども、まあ、ちょっとと思うところはあるんですけども、まあ、行政の手腕としては結構しっかりやっていて、役人を一方的にいじめんじゃなくて、役人を上手に使って、赤字を減らしながら、行政サービス向上させるって一番基本的なところをちゃんとやった人ですよね。あと何人かいるらしいんです。でもね、もういろいろ聞いててもね、本当に赤字を減らしながら役人を上手に使って、でもちろん汚職のさせませんよ。役人上手に使って、そしてその行政の効率化に成功したなんて言って、ね、県知事なんてはね、どう聞いてもせいぜい5人ですね。せいぜい5人。だからみんな目立つことばっかりやるんですよ。ね、東国原もそうだったな。目立つことばっかりやったって行政ちょっとも良くなる。神奈川県知事なんかですね、タバコ全面禁煙だよ。ねえ、ほら公共の場で全面禁煙ですからね。そういう目立つことは平気でやるんですよ。でもなんかね、養豚業者の前でもどんどん潰れてもね、足なんかはなんで、ねえ、まあだからそういうのがね、最近の若い政治家によくあるんで、要するに選挙に当選するために何すればいいか。だから本当の意味でね、統治能力を持った。本当に統治能力ですよね。その人々の生活を安定させるための行政がちゃんとできる統治能力を持った知事ってね、知事と特別市の市町村、特別市の、まあ、区長あたりまで入れると、特別区の区長まで入れると、あるいは有力な大きな市の市長まで入れても、せいぜい5人。だから本当に少ない人しか今残っていないんです。企業の方はですね、まだ中小零細企業はしっかりしててまだいますからね。だからこれはだからね、まだ一番なんとかなりそうですのが企業産業界ですよ。トヨタはおかしくなったって、まあね、そのあれ分割してですね、ちょっとまともな人呼んでくれば、まだ多少はなんとかなるんじゃないですか。下請けさんの中にまともなとこが残ってますから。とにかくね、国政でなんとかなりそうなのはせいぜい5人ぐらいしかいないんです。それでアメリカとの関係なんですけどもね、最大の問題は信頼のパイプがなくなっちゃったことなんです。もう私もいろいろ聞いてるんですけども、最後のそのパイプが椎名元さんだったんですね。椎名元さんって言いましたでしょ。私ね、原子力とかいろいろやった人ですけども、あの人がやっぱ最後だったみたいで、私あの方が亡くなる直前にお目にかかったんですよね。いろいろ言っておられましたけども、以来ですね、本当に、要するに、ひそひそ話ができる人がいないんですよ。おいおい、これ本当にこう言ってるけど、本音どうなんだよ。
どうするよとかね、ねえ、ひそひそ話ができるね、人間関係はもうないんだ、日米で。これはすごいですよ。だからね、産業界もですね、もう今いないもんで、どうしますかねって話なんだ。中国ともそれはないよね。中国ともないし。まあ、ちょっとですね、日米関係は、これからこじれていろんなこと起きて、なった時に、本当にこれやり直しだね。本当にやり直しで、まあね、昔の関係にはほとんど戻らないけども、まあどうするんだって話だよね。で、まあそういうことですから、今年とにかくね、もうお金はとにかく円にしといて、預金に三菱銀行と、それから郵便貯金、ゆうちょ銀行にキャッシュを置いておいたらいいですよ。あと金塊ちょっと買っておいたらいいですね。金塊は一旦値段が下がるかもしれないけど、3年ぐらいは値段気にしないで持っててください。3年間値段投げさえ気にしないで持ってれば、ずっと上がってますよ。で、最後に誰が金を買うかが勝負なんですね。金融のもね、全部一番最後に誰がこれを手にするかが勝負なんですよ。第二次世界大戦は、結局戦勝国はアメリカなんですよ。なぜかっていうと、ヨーロッパはフランスもイギリスも金がなくなっちゃって武器作れなかったね。産業が崩壊しちゃって。だからアメリカから武器を買って、それでアメリカに金が来たわけですよ。ね。喧嘩とか経済って一番最後に見なきゃダメなんですよ。で、それを今度、まあ、アメリカの衰退とも世界中に散らばったでしょ。最後に誰が手にするかが勝負なんですよ。中国じゃないよ。中国はもうさっき言ったように自分の資金繰り対面担保さえあれを売るしかない、ね、インドもそうですね。日本でも買えりゃいいんだけど、まだ先投資当たらないですね。ですから、まあ、金は最後誰かが持って、それをある程度なんかその、まあ、価値として基準で持つんでしょうね。で、新しい通貨を発行するって構想はいろいろあるんですけども、なかなかそれはですね、こういう混乱期には成功しないんですよ。アメルを出すとかね、もう混乱始まっちゃったらなかなか難しいから、まあそれは本当に、状況を見ながら対応するしかないと思います。国債とかですね、社債は今年はもう難しいですね。金利が上がっちゃったらどうやったって難しいんで、だから企業の資金調達なんか大変なんです。今年は企業の資金調達が非常に大変で、あの調達金利上がってきますからね。国の調達金利もそうだけど、だから本当に調達金利については、手元資金をやっぱり余裕を持たすっていう原則はもう今年も変わらないですね。手元資金余裕を持っておいてたらいいと思います。で、国債、さっき言ったね、国家破綻っていうことなんですけどもね、もうすでにですね、日本もよく見ると行政一部止まり始めてるんですよ。例えばね、道路の整備とかですね、あるいはその河川の整備なんかはもうかなりやんなきゃならないことやらってやってない部分が多いんですね。病院なんかだって閉めちゃったところもあるでしょ。だから行政のサービス止まり始めていて、どこまで止まった時に国民が騒ぎ出すかが勝負なんですね。これは今のところ想像もつかないです。とにかくさっき言ったように大臣たちいい加減だから。これでじゃあ7月の参議院選挙でですね、いやその自民党手突っ込んで、で公明党手突っ込んで新しい政権作ったと。で、なんか変わるか多分変わんないですよ。みんな右往の衆なんだから、政策なんかないんだから。そうすると今度はね、革命を起こすしかないのね。だから新党のね、をやるんだけど、なんか、経済が革命の推進力ですよ。国民が騒ぎ出すって時がポイントですね。私もこう、いろいろ見てるんですけどね、この1年ぐらいね、みんな怒ってるね。ものすごく怒ってますね。政治の様子について。ものすごく怒ってて、老いも若くもよ。特に若い人は怒ってるね、最近ね。これはものすごい政治を動かす力になると思いますね。で、やっぱり戦後の混乱期みたいになるんじゃないかな。ストライキが始まったりさ、とんでもないって声があっちこっちからわーっと湧き上がってきて、いい加減やってた政府がどんどん追い詰められるってパターンになってくるんじゃないかな。行政サービス止まるととんでもないって話になってきて、騒然と日本でもしてくるんじゃないでしょうかね。まあそんな怒りがもう込み上げてくるのは、これもエネルギーだから、このエネルギーをいかに前向きに生かすかって話になりますから、と日本再生なんかも、まあ少しね、エネルギーは出てくると思いますよ。でもとにかく今年怒りが出てくるから、よく注意した方がいいですね。暴動だとかですね、いろんな事件はですね、日本国内でも、 今年は非常に起きやすいんじゃないかなと思います。この後日本でまだですね、引き締めなんかやってる会社と結構ありますから、ああいうのはちょっと大変じゃないでしょうかね。だからこの間ですね、中丸薫さんに会ったんですね。知ってます、中丸さんって。明治天皇の孫って言ってる人で、出版社が面白いから会わないかっつったらですね、会いましたよ。面白い人でしたよ。いきなりですね、私は明治、私はお釈迦様の奥様の生まれ変わりですから立ちましたからさ、じゃあ失礼いたしましたと、失礼いたしましたと、あとお話をね、ありがたいお話をね、いろいろ聞かさせていただきました。でもあの人真面目な人なんだね、あの面白い人なんだけど、根は悪い人じゃないね。でまああの人の話いろいろ本の書いてありますが、私もいくつかポイントだと思ったところがあって、一つはですね、いわゆる闇の権力のことですね。よく闇の権力って言うんだけど、あれは具体的に言うと多国籍企業の経営者のことなんですよ。多国籍企業の経営者たちはやっぱり自分の利益優先ですからね、まあ何でもやりますね。であれも完全に分裂してますよね。中村さんも言ってたな、ほらいろいろみんな言うんだけど、そのみんなまあ分かるね、だってみんな若返ってきてるんですよ。大臣なんかもそうだね、みんな若返ってきちゃって、まあ海舟はそらね、みんな頭悪いんですよ。昔の第二次世界大戦生き残ったようなね、そういう賢いのはね、おらんですよ。だから先送りどんどんしちゃったんで、問題をね、どんどん若返っちゃって、だから難しいんじゃないですか。だから世界中なんかそんな権力がいろいろやってるんだろうけど、まあやってるつもりになってるんでしょうけども、そら全然グリップないじゃないですかね。二つ目はですね、これは第二次世界大戦の結末の話なんですよ。第二次世界大戦っていうのは一応日独伊のですね、敗北で終わるんですね。でところが日本とドイツについてはソビエトが出てくるわけですよ。要するにね、第二次大戦終わったんだけども、今度ソビエトとアメリカの戦争が始まりましたでしょ。こういうこと起きるんですよ。もしね、ドイツと日本を徹底的にですね攻め立てるとですね、ほらソビエトを利することになるね、革命が貧しくしとけば革命が起きちゃってみんなソビエトに変わっちゃうんだから、アメリカが強烈な厳しい占領政策を敷けば敷くほどむしろソビエト有利にするという状況だったんですね。でアメリカはね、海上に走るわけです。なんで緑十字なんていうものが戦後日本で許されたのか、なんでナチスドイツのミサイル研究の出たヘッドがアメリカのアポロ計画をやることになるのかというと、話は簡単で、ほっといたらみんなソビエトに取られちゃった可能性あるわけですよ。そういう科学者たちやノウハウを。だから彼らに金を渡して懐柔してソビエトに行かないようにして自分たちで囲い込んだわけですね。これが実は戦後の日本とドイツに非常に大きな別の運命を与えるんですね。一つはそれは本来全部生産されるべきものが生産されずに残ったってこと。二つ目はアメリカが敗戦国の持ってる財産を全部引き継いだってことですよ。ノウハウと財産引き継いだってことなんで。でね、中村さん彼の話してたんですよ。天皇陛下の金塊、天皇の金塊っていう本が出てるでしょ。まああれがそのまま全部真実かどうかそれは私も知らないんですけども、日本は昔から随分財産蓄えてるんですね。特にですね、明治以降はですね、あちこち出てって相当財産がっぱらって日本に持ってきていたんですよ。金銀財宝も含めてね。でその中村さんが言ってたのは、第二次世界大戦終わった時に800兆円あったんですね、その金が、当時の金で。でもそれはそうかもしれない。要するに値段のつかないようなですね、とんでもない高額なね、美術品だとか古美術品だとか金銀財宝なんか根こそぎ持ってきちゃったわけですから、さそれぐらいあったかもしれませんよ。でね、それが共同管理になったって言うんですよ。天皇は負けたんで進駐軍差し出したと、しかし共同管理になったって言うんだね。それなんで共同管理になったかってさっきのことなんですよ。戦勝国に分配するってことだとソビエトに渡さなきゃならなかったんですよ。ソビエトや中国にも戦勝国だから、これできないんだよね。だから戦勝国が敗戦国の財産を取るってことは当時できないんです。だからなかったことにして山分けしたんですよね。だから残ってるんですね。話よく分かりましたよ。ソビエトは中国に渡さないために表にできないんで、なかったことにして山分けしちゃったんだな。山分けたっていうよりもですね、なんか共同管理だもんで、その西ヨーロッパとアメリカとそれから日本の天ちゃんがサインしないと出ない金らしいんです、その金。そういう形にしたんですって。で でそのね昭和天皇もですね今の平成の天皇も一回もサインしたことないって言ってましたその金に。でロックフェラーとかなんかいろいろ日本にやってきてね来るんだけどみんなその金をもらいに来てるらしいんですねどうも。いろいろ天皇に行ってですねお弁当に行ってですねてんちゃんてんちゃんってですね金どうすると思うらしいんだけどもねてんちゃん一回もサインしたことないって言ってましたよ。これは多分本当なんだと思うんですよ。でね実はこれこれまた壮大な話っちゃ壮大な話なんですけどもこの今の天皇ってすげ替えられた人でしょ。明治天皇入れ替わってますね。あの前の孝明天皇の血筋引いてるのが有栖川宮なんですよ。有栖川宮家って耐えちゃったんだけどもこの有栖川宮の御落胤っているんですね。まあ何人もいるんだけどその人の一人が出口鬼三郎なん鬼三郎なんですよ。あれ御落胤でお印持ってるんですよね。でこの鬼三郎のですね側近中の側近だったある大元の幹部がいるんです。この息子がいるんです。その息子は私親しいある今出版社の経営していて会うんじゃないよ会うんじゃないですよ会うんじゃないよ全然何も知らない小さな出版社の経営者やっててほとんど同い年なんだけども彼がですね10年ちょっと前に私その金の管理人の仕事を始めましたって言ったんですよ。またなんか M 資金で騙されてんじゃないのと思ったんだけどいや俺も全部調べたんだとあるんだってですね。でやっぱその金のことなんですよ。今回聞いてみたんですよ。やっぱその金のことなんですよ。でそれは誰もサインしてないよといろんな話あったんだけど一回も天皇サインしてない言ってましたよ。まだ持ってんだね。でこれはだから最終的にどうなるかですねこの金ね。だから本当の裏金があるんですよ。私ピンときたのはね第二次世界大戦が終わった時日本国内にもその裏金があったんですよ。それはね天ちゃんが持ってる金じゃなくて満州に置いといた金なんですよ。麻薬売った金がねしこたまあってこの裏金を全部回収して始めたのが日本工業銀行なんですね。あの宅銀とかあごめんなさい工業銀行でありそれから工業銀行は全然かなあそこにも来てなぜかというとあの金融債昔金融債って無記名だったでしょ、ね、あしかも利子が 2% 安かったですね。あれは裏金回収手段なんですよ。裏金を集めるためにあれわざわざ金融されて出したわけで。で、それから、あれですね、今度は、日債銀と長銀。あれは元朝鮮銀行と台湾銀行ですから、あれもそのですね、植民地だから、植民地がなくなって全財産がなくなっちゃうはずだよ、普通ね。でも、なぜか残ってたんですよ。で、これ集めて銀行を作ったわけです。あでも裏金を全部表に出して産業復興資金にしたんですね。今回まあてんちゃんとか持ってるんです金は。だから極道がどんな金を持ってるかさ知りません。でもあれは世界規模でやってるんだからそれはなかなか日本国内ないでしょうな。だから今更金融債なんか出したってそうそう出てくるものもないでしょう。あれだけどねもう一つねあの皆さんカジノって知ってますか。カジノの本当に役割ってマネーロンダリングだって知ってました。例えばね、私がね、誰か20億円渡したりするでしょ闇の金を。カジノをええとするもんですよ。私が20億負けて、こっち20億渡せればいいんですよ。イカ様賭博で。これがカジノの役割なんですよ。だからカジノっていうのは、あれは合法的なですね、マネーロンダリングマシンなんです。ねえ、だから大阪と東京を作るってことは、ねえ、山口組と稲川会のマネーロンダリングを国がやるのかなと。行政がやるのかなと。随分派手なことするなと私は思うんだけど、あれそうなんですよ。あの、カジノというのは合法的なマネーロンダリングマシンなんです、あれ。だから、キャッシュで持ってって、20億でもやって、で、負けたったらさ、で、それっきりですからね。だから、差しでやるすぐバレちゃうから、何人も言ってさ、で、イカ様やってやるんですよ。イカ様やって全部持ってっちゃうんですよ、あれ。だからまあ、そんなこともね、あって、最後の最後になってですね、本当にいくら金があるかって実は分からないんですね。いくら本当に金、日本に金が残ってるかっていうのは、最後の最後は本当はよく分からないんです。本当に捨ててんかもしれないし、まだすごい金残ってるかもしれないし、しかしその、天ちゃんとこの金は、あれは、でもあれ昭和天皇、逆に日本の天皇だけのサインでも出ませんからね。向こうもサインしないと出ないんで、まあだからそれが最終的に、今どこに置いてあって、どんな形で保管されてるのか、それは金丸さん、あの、中村さんも知らない、多分知らないんだと思うよ。なんかその後、特に言ってなかったですね。 まあ、そんな話がありましたね。まあこれからだから本当にあの立て直しったってですね、戦後の混乱期と同じで何にもないところで、だからあの産業なんかもですね、今海外一生懸命行ってますけども、私なんかあれね、一回みんな帰ってくることになると思うんですよ。まあ木の実木のまま帰ってくるかね、撤退で帰ってくるかそれは分かりませんけども、とにかく一旦は帰らざるを得なくなると思うんです。もう政治の混乱は止まらないでしょうか、このまま行くとね。特にユーラシア大陸全域は。そしたらなんかそれこそ5年から10年経ったら、もう一回日本は製造業大国、21世紀型の新しいインフラによる製造業大国として立ち上げ直してもいいですよね。こういうのは皆さんね、人がいればできるんですよ。第二次大戦終わった時もですね、結局満州はじめ各地に工場を一生懸命作ってね、当時の最新鋭の技術、最先端のそのノウハウで植民地を経営するんです。特に満州そうですね。しかし全部置いてきちゃうわけですよ。でもやっぱり人が残ってるでしょ。人が残ってたんで、昭和30年ぐらいから日本で新しい産業を復興しようって時にあっという間にできるんですよね。だから人がいるから、まあ海外がうまくいかなくなった時ですね、それは日本で産業を再生するっていうことはやればできると思うんですね。で、中国なんかもそうなんだけどね、要するにみんな取っちゃうでしょ。日本の企業が取られたとか、それから Google でも何でも出てくるので取られちゃいますね。あれ取った後どうするかっていうと、何もしないんです、あれたちは。要するに経営能力なんかないんだから。今お金が儲かってるからこれ取っちゃうんですよ。で、改良とか改善とかで一切できないんで、そのままずっと動かしていって、だんだんだんだん朽ち果てていくんです、あれ。特にですね、共産党の連中が乗っ取ったのは本当そうですね。何もできませんから。今儲かってるからそれ使ってるんで、儲かんなくなって動かなくなったら捨てておしまいなんですよ。朽ち果てていくんですよ。昭和20年代もそうだったんです。昭和20年になってですね、満州国を全部中国、ソビエトが出てきて、ソビエト中国で山分けして持ってっちゃうでしょ。で、その後ですね、じゃあその、特に中国はどうしたか。満州どうなったかっていうと、ひたすら衰退していくんだね。昭和20年代にですね、ひたすら衰退していって、まあ一応公式的にはね、生産増えてみたと言うんだけど、要するに、機械自分たちメンテできないし、新しいことできないから、置いてきたまま使うだけなんですよ。で、昭和30年代になるでしょ。で、日本で新しいものになるでしょ。絶対日本の方が、それはあの、能力高かったんですよ。日本は全くゼロからね、30年代から作り直すでしょ。まあ、30年とか実際25年ぐらいから作り直していきますけど、まあ30年代以降本気的に作り直しますよね。10年前に満州に置いてきた当時の最新のものありますよね。で、こっちに日本で新しい最新のものありますよね。まあどっちが競争力あるかっていうと、日本の方が競争力あったんですね。当然のことながら。だからあんまり気にしないでみてね。とりあえず、ノウハウだけみんな培って人さえいれば産業の再生ってできるから、まあこれから海外みんなね、大騒ぎになって、ひっくり返っちゃってもですね、日本の製造業がね、海外の拠点が。まあそれはなんとかなるでしょう。それからですね、まあ今度来週また国会行った時ですね、今度はマスコミ来るって言ってましたから、勉強会でねやろうとしてるのが、やっぱりね、21世紀再生地域を指定してね、実験場を作った方がいいと思ってるんですよ。例えば皆さんね、いろんなルールがありますよね。教育でもね、福祉でも介護でも年金でも、今までのものがうまくいかないってことよく分かってますね。じゃあどうしたらいいと思う？これいろんな議論がありますよね。建物もインフラも産業もね。で、これからどうせもう輸出ばっかりやってらんないんだから、内需中心にやらなきゃいけないでしょ。しかも市場原理もダメなんだから、こうなんかね、山があってね、川がこうずっと流れていて、で、中山間地があって、大きな都市があって、ずっといて海があって、この一段の地域をですね、再生地域ってするんですよ。ここ全部ルールも変えちゃう。ここだけは法律も税制も教育も医療も全部変えちゃうんです。で、町も全部作り直しちゃうんです、これ。今までのね、だからあんまり人が住んでないとか選ぶんですよ。全部前のぶっ壊して、これが21世紀型だって作り直してみれる。今ね、見てくださいよ。要素技術たくさんあるんですよね。新しい家とか、新しい乗り物とかね、まあ、電気自動車みたいなの含めてですよ。川をきれいにするとか、新しいその、ね、観光とか、あるいは新しい製造業とかね、実はいろんな日本には強いものがあって、 なんであれで国が経済を持ち上がらないかというと、みんなバラバラにやってるからなんですよ。みんなバラバラにやってるもんでですね、統合された日本の強さがこう、はい、終わりにします。統合された日本の強さがこう出てこないんですね。で、これを全部集めてくると、本当に一つの新しい日本って生まれますよね。でね、これをそろそろね、やる時期だなと思ってまして、で、ここに希望者住んでもらったらいいんだよ。希望者住んでもらったらいい、移住してもらったらいいんだね、これね。だいぶ違うよ。例えば中国は改革開放をやるときに、深圳っていう街でこれやったんですよ、実際に。一切中国に入らないようにして、完全に囲っちゃって、ここだけ全く違うルールで全く新しい街作って、それで改革開放を始めるんだね。満州はそうですから。当時日本国内できないことでみんな満州でやって、で、あれをひな形として戦後の日本を作るんですよ。満州はひな形なんですよ、戦後の日本の復興はね。みんなそうやってんだよね。今回も少し国内でやったらいいね。だいぶ違いますよ。雰囲気だいぶ変わりますよ、日本が。まあ、こんなことをね、提案しながらやっていこうと思ってまして。で、これ実際に やると、いろんな技術を、ね、集めてきて、ね、ルールを変えてやりますね。この推進チーム作らないとできませんよね。この推進チームがおそらく平成版日本工業銀行のヘッドの部分になります。で、金は、ゆうちょの金よ。2000万円したでしょ。民間の銀行が潰れ出すとみんな慌てて金集めてきます、持ってきますよね、ゆうちょにね。だから原資はあるわね。で、原資と頭が揃うからこれだって公金はできますよね、まあ、そんなこと考えてまして。だから片っぽでね、上田さんのような、埼玉の上田さんのような統治能力ある人に国の棚橋一やってもらって、で、新しい、まあ、産業政策がこういうのを作って始めて、まあそんな感じかなと思うんですよね。一番現実的なアイデアだろうと思うんですね。まあすごいですよ皆さん、歴史が大きく変わるときだからね、何でもやらなきゃいけなくて。それから安全保障のテーマですね、まあ、北朝鮮も危ないんだけど、私一番危ないのは台湾だと思います。これね、例えばチベットで本格的に独立運動始まっちゃうとね、例えば今回もチベット族でしょ、あれ地震が起きたの、騒ぎ出したときですね、当然独立運動になりますよ。で、中国の海、アメリカの保守派が支援してますからね、あれチベットの独立運動は。あれが華々しくなってくると、今度台湾に火ついちゃうんですよ。台湾を独立だって言い出す。どうしてかというと、台湾の経済者、中国行ってみんなお手上げになっちゃったか、最近。財産取られちゃって。今までだから、マー政権支えてたね、国民党マー政権支えてた金持ち連中がみんなお手上げなんですよ。バブルの崩壊で。そしたら今度はまた民進党が強くなって独立だよ。そうすると中国軍動き出すよ、これ本当に。その時で日本がね、危ないのね。自衛隊に当然助け求めに行きますよ。台湾は日本に、ね、助けてくれ。で、中国はもし日本が手助けしたら日本にも弾撃つぞと脅かしてきますよね。さあ、それが日本の次の新しい国のスタートなんじゃないかな。どうします皆さん。ねえ、よく考えておいてください。そこが新しい日本の、ね、スタートになります、おそらく。安全保障上はね。アメリカもね、一切触りませんから。アメリカも一切戦争なんかするつもりないから、極東ではね、地域紛争ということで勝手にしようということになるんでしょうから。まあそんな中で日本は考えるんでしょうね。まあすごい時代が来たと皆さん思いますよ。本当に今年はね、よく動く年だろうと思います。何かご質問ございましたらお受けしたいと思います。よろしいですか。今度参りますのが7月ですよね。なんか選挙はどうなりますかね。選挙の後になるのかな。ねえ、またなんか動きあるんじゃないかと思いますが、まあとにかくみんなで元気よく生きていきましょう。どうもありがとうございました。終わりいたします。どうもありがとうございました。